昼間のビールみたいにしみじみ心地いい番組週末横丁、今日のゲストは瀬戸はるかさんです。
よろし
こんにちは。
こんにちは、サワディーカ
ー。おもうすっかりタイム
近いです。
思い出しちゃった。なんか前すごい固いセミナーみたいな、北海道のセミナーで
いきなり
瀬戸はるちゃんなんか MC の人がホテルですごいかなんか難しい紹介じゃないけどすごい長いプロフィールとともに紹介した後にサワディーカーって言って、
そうそうそう、
なんか一瞬シーンとし
たお決まりみたいになってきた。一応ね、
そうだ私あの時なんかツボにはまって多分3分ぐらい本当喋れなかったんだよな確か。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あれだよね、瀬戸はるちゃんはサワディーカーって出てきてくれたあのぐらいなので、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、今はタイのチェンマイに滞在というか、まあ、住んでらっしゃって、はい、ね、そうですよね。で、女性向けキックボクシングの運営だったりとか、はい、あのそれがザキャンプですよね、キックボクシングジムが。
そうですね、女性向けのキックボクシングは日本でやってるんですけど。
あ、そっかそっか。
で、チェンマイでは宿泊型のリゾートムエタイ施設を。
そっか、
そうなんですよ。
そうだ、ザキャンプはもう本当にトレーニングリゾート で、そのプロモーションマーケティングコンテンツとかっていうのを全部担当されて、でもう2018年からチェンマイに住んでるんですよね。
もう1年半は過ぎてるので、今2年。
すごいな。
うん、
そっか。これはね、週末横丁ってこの番組が、まあ、ネクストウィークエンドが、あの私たちがこう大切にしてる社訓というか10のモットーっていうのがあって、でなんか冷蔵庫とかに貼ってあるんですけど、会社のでもうちょっといい場所にね貼った方がいいんだけど、なんかその中にこう10個のうちに自分らしい選択がしたいとか、花の名前を知っておきたいとか、家族の時間を大切にしたいとかいろいろある中で、まあ、今回7つ目の写真も言葉も伝え上手になりたいっていうところから、そうなんですよ、このモットーに合わせて今までいつもゲストをお声掛けさせていただいていて、そうなんですよ。で、あのもう写真も言葉も伝え上手というところで、ぜひ瀬戸はるちゃんに見ていただきたいっていう、はい、お声掛けさせてありがとうございます。お忙しいところ、
横丁昼飲み横丁っていうあのタイトルじゃないですか。だから飲んでる人なのかなって、うん、
大丈夫、まあ、そこも一応あるけど、え、飲んべだっけ、
飲んでそうな人のキャスティングかな。
吉祥寺のね、井の頭公園とかにいるようなね。
一応ちゃんと昼飲み横丁ビールを飲みながらっていうことで用意したんですけど、今日も。
あ、本当、はい、嬉しい。乾杯から始めたんだけど、何を用意してらっしゃるんですか。
私タイなので、あのシンハービールっていう、タイの一番有名なビールをご用意させていただきました、本日。タイは
嬉しい、
あの、ビールを氷入れて飲むんですよ。
え、そうなの、暑いから。
うん、暑いから多分そうだと思うんですけど、これ東南アジアなので、ベトナムとかもそうで、多分タイまで冷蔵機能が多分あんまり良くなかったからなのかなって勝手に思うんですけど。
なるほどね。
なのでちょっとタイスタイルで、
お、開けたね、
シュッと。
いいですね。
氷と、
いいね、いい音。私はあの今日は2017年にあの娘が生まれたんですけど、そのちょっと前にアン寿司をつけてあって、
わお、アンちゃん。
そうで、娘がそうそうアンなので、あのその年にいっぱいアン寿司作ったんだけど、それを久々にソーダ割りで今用意してます。
いいですね、いいですね。それもハンドメイドですね、
ハンドメイドですね、と避けるチーズで。
はい、私はこれ
なんかおつまみもある、
唐辛子チップスですね。
じゃあちょっと遠隔ですけど乾杯から始めたいと思います、はい、乾杯。
乾杯。
よろしくお願いします。
お願いします。美味しい、
美味しいね、うん、嬉しい。あの瀬戸はるちゃんと去年の、あ、去年だよね、北海道
で。去年の11月じゃないですかね。
まだ去年か。
半年前くらい。
なんかもう世界が変わりすぎてすごい昔に感じるけど。
そうですね。
そうですよね。うん、北海道の、北海道新聞さんの仕事でほぼ3日間とかご一緒させていただいたんですけど、あの時1回も結局乾杯できなかったよね。
できなかったですね、確かに。あの時
そう
飲んでない。
なんかすごいあの密な時間は過ごせたんだけど。
そうですよね。そうそうそうそう、夕飯の時期があの一緒にならなかったので、
そうなんだよね、うん、3日間あったのに、まあ私も娘連れてってたっていうのもあるし、
そうだそうだそうだ、
そうだ、瀬戸春ちゃんもお腹痛い人があって、なんかこうなかなか会えなかった。でもさ、北海道ってやっぱ移動時間がすごい長いじゃない、うん、で私たちなんかアーティストなのかなってぐらいツアーしたから、うんうん、あのどこ行ったっけあれ、めちゃくちゃいろんなとこ行ったよね。
めちゃくちゃいっぱい行きましたね。札幌から始まって、
あそうだね、旭川に車で行ったりしたんだ。
で、あとどこ
だ、苫小牧とかかな。
そうそうそうそうそう
そう、そうだ、だからもう電車とか車で結構2人になることがすごく多かったんですけど、うん、もうあれなんか私の記憶だと2人とも真顔で正面を向いたまま淡々と喋ってたっていうなんか向かい合わせでも何でもなく、うん、なんかずっと2人とも前を向いたまま喋った思い出があって、
シリアスな話してた気がしますね。
そうだよね、うん、でもすごい楽しかった、なんか
楽しかったです。あと萌えさん
なんかあの時、うん
うん、萌えさんのイメージがすごい変わったのもその時でした、
うん、え、本当？なんで？どういう風に？
多分すごいよく言われると思うんですけど、もっとこうふわふわしてそうとか、うん、
あ
の、うん、パーってしてそうって多分すごい思われると思うんですけど、うん、あ、ズバって捉えて、しかもそれをこう言うんだっていうのが結構意外なギャップで、うん、私はどちらかというと自分もそっちのタイプなので、その萌えさんがポワポワしてる中でなんか横でズバズバ言うような感じにならないのかなって思ってたんですけど、すごくなんか話しやすくてびっくりしましたね。
本当だね、うん、でもまあそれは本当にこちらも全然印象と違ってまあ瀬戸花ちゃんってさ、音声メディアは持ってる、 YouTube とかはやってると思うんだけど、こういう声みたいな、ラジオみたいなのやってないですよ、ね、
あのちょっと前にラジオアプリをダウンロードしてみて、うんうん、2回配信してみたっていうのはしてた。
あ、そうかいや、なんかすごい合うと思う。
そうですよね、そう、そう思います、うん、でも結構インスタライブがそれに近かったりとか、
あーそっか、
昔 YouTube でチャンネルをやってたんですけど、7年前ぐらい、
うんうん、
1時間ぐらいの番組をずっとやってたので、うんうんうんうん、まあ話すこと自体はそういう時によくやってましたね。
そうだよね、いやなんかさ、こんなこと言うとおじさんみたいだし、うん、もうなんか話しづらくなるかもしれないけど本当にさ可愛いじゃん、だからなんかそのもう見かけもう可愛すぎて、こうなんか顔とセットで出てくるとやっぱなんかこういろんなこと考え、うん、いろんなこと考えちゃうっていうか、うん、あもうこれどうやって髪こんなツヤツヤにしてんだろうとかって気になっちゃうと思うんだけど、もう声に集中できると中身すごい面白いから、さらになんかこのギャップもすごい好きだから音声メディアやってほしいなって個人的にな
んか
そう、私のあの北海道の記者みたいな気持ちをみんなに与えてほしい。
それで言ったらちょっと似てるようなことをやっていて、うん、昔日本に住んでた時に私結構夜型にずれた生活してたんですよ。その
あー言ってたね、
その時にその映像をつけない、もう部屋真っ暗にしたインスタライブをよくやってて、それを暗闇チャンネルっていう風にあのユーザーの人と呼んでたんですけど
ネーミングが、
うん、それも結局さっき萌えさんがおっしゃってたのと一緒で、映像付きでライブ配信とかになっちゃうと、うん、もう無限に来るんですよ、今日のリップなんですか
みたいな、そうだよね、そうだよね、進まないよね、
スキンケアなんですか、うん、みたいなのがやっぱり、まあ、気になる気持ちがすごいわかるので、うん、それはそれで楽しいライブなんですけど、うん、意外とやっぱりその萌えさんのところに届くようなその本当に人生のお悩みとかに答えるのを、うんうん、その深夜のもうコメントと回答ボイスだけっていうのをすごくやっていて、
そうか、アーカイブ、うん、それすごいニーズありそう。
そうなんですよ、でもその時間起きてる人しか知らないのでメンバーも大体決まってるんですよ。
あ、それはそれでなんかコミュニティ感あってよかったね。
深夜の談話室の暖炉囲って喋ってるみたいな感じで、
うんうんうん、
それはすごく良かったので、ちょっとねラジオもね、うん、続けてみたいなとは思ってるんですけど、
うん、うん、やってほしい、うん、このさ、だって今私たちがやってるのって要は電話1個でできてるからね。
そうです、そうです、
そう、便利ですよね、
すごいです
よね、やってほしいなって思ってました。
なんかこのコラボのラジオとかって今までのその先入観だと、うん、その同じそのラジオの収録ルームにいて、 あのマイク越しにこう向かい合って座って、うん、今日のゲストの萌さんですとか瀬戸さんですだったと思うんですけど、うん、国をまたいで今この
そうなんだよね、すごいことだよね、
すごいことですよね、
うん、
なんか
えこのさえ今タイはどんな時間ですか、昼、
今2時半です、2時間マイナスなので、
あ、じゃああんまり変わらない
んだ、変わらないです、これが東南アジアに住めるところの理由の一つですね、時差ほとんどないから、
うん、そっかそっか、今どんな場所にいるんですか、タイのチェンマイなんだけど、そのどういう環境の中で今この音声撮ってくれて
る、ですね、今はそのタイのチェンマイの、手掛けてるそのプロジェクト、うん、ザキャンプのホテルがあるんですけど、リゾートホテルが、うん、そのホテルに今住んでるので、うん、そこから、はい、
瀬戸はるちゃんのお部屋がもうずっとそこにあるの
か、そうですね、今は
暮らしてるところが、で、タイも今ロックダウン中ってことですよね、
そうです、タイはかなり早くて長いですね、しかも期間が、
そうなんだ、どういう感じですか、なんかこう日本はやっぱり、まあ、今徐々に緩和されてきてはいるけど、うん、タイの方たちってすごく陽気じゃない、こうみんなどういう雰囲気になってるんだろう、全然想像できない、
結構そのタイの陽気な面と、うん、まあ、政治的な面の二面性がすごく出てるなっていうのを今回感じてるんですけど、もう、うん、あの日本の場合は要請じゃないですか、自粛要請、もうこっちは行政命令なんですよ、う
んうんうん、あ、そうか、タイはそれができるのか、
でタイはやっぱり格差社会がすごく強いので、もう上の人たちはあんまりこうみんなの経済活動を心配するして、まずその対策をとかっていうよりかはもう命令が先に出てくるっていうか、
そうか、うん、
でもう最初に出たのが3月の14とかホワイトデー近辺だったので、
早いですね、それは。
最初にちょっとバンコクでやっぱ集団感染が立て続いたんですよね、うん、その夜の歌舞伎町みたいなところと、うんうん、運営体のスポーツ観戦のところで出たってなった途端、うんうん、もう結構バンって行政命令で出たので、もう罰金付きですよ、罰金と禁錮刑付き、
それは動けないね、
そうです、そうです、なのでもうみんなピタッとそれで自粛のスタート、
うん、じゃあ今どんな毎日を過ごしてるの
なんか夏休みみたいな生活してます
うん、そうだよね、だってその観光施リゾート施設を運営されてるから、そこも今なんかクローズしなきゃいけない、
全部営業です、
なんで、そうか、
最初もう2ヶ月ぐらいずっとそうですね、うん、その医療機関、テイクアウトの飲食店、うん、あとまあ薬局とかそういう、うん、まあ、あとインフラ関係ですよね、以外は全部営業停止になったので、
うん、そう
そうなんですよ、
そっか、なんか日本はね、こうリモートワークみたいな感じで一気にこうみんなが前ズームでどんどん会議したりとかで進んではいるけど、じゃあもう基本的には止まれっていう感じで、
なのでうちのその
止まってるんだ、
スポーツジムとかも運営をできないので、うん、まあ、2ヶ月間まるっとその日常の業務が止まるっていう
感じですね、そっか、何か新しく始めたこととかはこの期間ありましたか、まあ、というか、まあ、もともとその瀬戸はるちゃんがタイに行ったので、多分その2年前とかに、うん、あの今もともとあれだよね、新卒からずっと勤められてるそのプロモーションの会社 で、まあ、たまたまそのチェンマイにあのこのザキャンプオープンするにあたって、まあ、マーケティングプロモーションコンテンツ担当として行かれて、そこから1年半になってると思うんだけど、うん、だからその期間はずっとこう、まあ、自分のミッションをもとにずっと日本からもね、瀬戸はるちゃんのおかげでたくさんチェンマイに人が来たと思うんだけど、うん、このじゃあ 2,3 ヶ月とかはなんか新しいこと始めるのもでも難しいのか、
いやでも結構この期間をちょっと別の捉え方もしていて、やっぱり最初はその感染のリスクとかすごくやっぱ神経質になったりもしたんですけど、そのロックダウンがやっぱりビシッと、 ワークしたのもあって、タイ自体感染のリスクは ものすごく低くって、人数もすごい少ないんですね、うん、でそのまあ安全面的なその安心感を得られてからは、まあ、ふと考えた時に、その社会人になってこんなにまとまった時間を持てることってもう今後一生ないなって思ったんですよ。
うん、そうだね。瀬戸春ちゃんやっぱり北海道で喋ってても思ったけど、すごいこうきっちりこなすというかストイックだから、うん、空いてたら詰め込んじゃうかもしれないもんね、勝手な、あのあれだけど、
何か始めるにしても、うん、やっぱもう通常の続けているものとか何かってある、日常のタスクってある中で隙間時間どっちか着手できないっていう状況になっているじゃないですか、うん、だけど、うんうん、日常のルーティンが全部一回なくなるっていう感覚が、本当に小学校の頃に味わった夏休みと全く一緒の感覚で、うん、
確かに。
で、まあ、最初はそのちょっとだらだら過ごしたりとかもしてたんですけど、まあ、1ヶ月2ヶ月、うん、何にもしなくていい、このチャンスを、チャンスって言ったら言い方に語弊がありますけど、うん、この機会をどう過ごすかで、うん、未来の自分がかなり変わるなって思ったんですよね。
それは1ヶ月目ぐらいで思ったの、
うん、最初の1週間ちょっと廃人みたいになっちゃって、やっぱ怖いので
そうだよね、帰れないしね。
すごくそのあの引きこもりみたいな、その堕落した生活1週間なりかけたんですけど、うんうん、これをして過ごしたら、うんうん、今まで積み上げてきたものが全部台無しになりそうっていうのと、まあ、これ、うん、数週間開けそうにないなって思ってたんですよね、その行政命令とかの様子を見てた時に、うんうんうん、あってことはそのむしろ今までやりたいけど時間ないって言ってたこと全部できんなって思って、で、うん、まあ、YouTube のチャンネル開設したのもそうですし、もともとちょっと映像制作の方もやってみたくて、でもあれって映像ってやっぱりやれば分かりますけど、めちゃくちゃ時間かかるんですよ。
そうだよね、
だからながらでは、うん、着手できるものではなくて、今まではそのリクエストをいただいたりとか、うん、昔その YouTube でやってたので、それを復刻してほしいみたいな話はたくさんいただいてたんですけど、この日常のそのルーティーンの中にそれ埋め込むのは無理だって思ってたから、うん、まあ今だったらできるなとか、
うんうん、確かにそうだよね、うん、あれだよね、あのお料理のインスタアカウント
も
ログインできたんだもんね
料理もその、うん、私が今までやってきた料理って作りたいものをただ作るっていうような、ちょっと生活とはまた別の、うん、クリエイティブとしての料理しかやってなかったので、うん、まあ、今はその外食のリスクもありますから、ね、うんうん、1日2食を全部そのありもので作り続けるっていうのも一つ自分の中でのトレーニングでしたし、
うんうんうん、じゃあいろいろ新しいことを始める機会には今まさにその最中
ってことですね。あと英語の英会話も今そのオンラインで、今まではそのオフラインでしか習えるつもりがなかったんですけど、うん、やっぱり外の人と話す時間って大事じゃないですか、
うん、
引きこもれば引きこもるほど、
そうだよね、
そうなった時に、うん、まあなんか友達とノリの電話をしながらお酒飲んでるのか、うん、同じ1時間英会話してんのかったらそっちの方がいいなと思って、今週3回、うんうん、この2ヶ月ずっと続けてるんですけど、う
ん、すごいね、めちゃくちゃいい機会になったね、それはね、うん、そっか、なんかあ、じゃあまだここから1ヶ月延長が決まっちゃったから、うん、緊急事態ロックダウンの、はい、じゃあまだこういう生活が続くってことだもんね、台湾、ね、
日本にも帰れないですし、ね、
そうだよね。いや、そういう意味で言うとさ、なんか前瀬戸春ちゃんも言ってくれたけど、私ネクストウィークエンドで月に2回お悩み相談コーナーをやってて、うんうん、でそこに、まあ、本当にこの 1,2 ヶ月来てるお悩みのかなりの多くが、まあ、遠距離な方とかから、はいはいはい、主には恋愛が多かったんだけど、はい、その物理的な距離がある中でやっぱりこう次に会える時間、会える約束が決まってないってすごくやっぱり不安じゃない、
う
ん、
そうですよ
ね、で、まあ、その恋愛のこと聞くのはちょっとあれだと思うんだけど、その家族とか友人とか、まあ、大切な人と物理的な距離がある中で、うん、なんかこうみんなすごい今本当に不安になっていて、うん、気持ちを上手に伝えるコツとか、うん、 なんかこう心がけてることとかって、瀬戸春ちゃんってこう、まあ、1年半遠くに行っていて、そっちには家族も、まあ、最初は友達もいなかったと思うけど、なんか自分なりにやり方とか考えてるんですか？今友達と電話って言ってたけど、そういうのも勃発的にやるのか、なんかこう決めてることとかがあるのか。
まあ、遠距離恋愛で言うと、まあ、経験は、まあ、あるんですけど、でもありますよ、やっぱりその違いもあるし、でも変わらないこともあるし、でもただ今皆さん初めての状況ですごいストレスもかかってらっしゃると。
そうだよね、
そうなんだよね。で、大切
な、なんかいつもさ、あ、ごめんね、その遠距離の人って、あの次の約束がすごい支えじゃない、あの瀬戸春ちゃん多分ネクストキャンドで前にインタビュー出てくれた時も、あのちょっと恋愛のことに触れてくれた、あの記事がうちに載っていて、あのその時は多分瀬戸春ちゃんは日本に行って彼が遠距離になった話をしてくれてたん
だけど、昔の話ですね。
そうですよね、そうですよね。だから本当に多分遠距離のプロだよね、そういう意味で言うとね。
あの、海外との、私あんまりメディアで自分の恋愛経験話すことあんまないんですけど、
まあそうだよね。だってそうだよね。相手がいることだからね。
ね、でも海外との遠距離恋愛自体は2回、そうですね、経験がありますね。ただまあどちらも、
そうだよね、
まあギリギリ長く、あのその維持できたのは東南アジアだったって、まあ時差が少ないから、まあ時差がないだけいいなと思います
、
しますけど。なんか対策いくつか私の中ではあって、まず簡単なレベルで言うと、一つ目はその忙しさのレベルを合わせるっていうのはすごく大切だなって思っていて、
それは本当に忙しいかどうかっていうことじゃなくて、
ではなくて、その、遠距離恋愛とかでその歪みが生まれやすいきっかけっていうのが、片方が忙しくて片方が暇な時なんですよ。
そうだよね、置いてかれてる気がしちゃうもんね、いろんなこと。
でも、その忙しいことも大切じゃないですか。例えば萌さんも新刊出す時に、多分発行前って徹夜漬けになったりとか、私も何かに没頭するとすごくその時間には頑張りたいと思うタイプなので、なんかそれを否定したくもないじゃないですか。でも片方がお家でもお留守番状態で待ってるっていうと、そっちだけ我慢してるとか、私はこんなにあなたのこと思ってるのにっていうようなことが発生しやすいんですよね。なんか例えばそのカップルの2人の間でどちらかだけが忙しくて、どちらかがあんまやることないなみたいな感じであれば、そっち側が自分の趣味でも何か、あの2人のために役立つスキルアップでも、そういう時間を増やしていくと、まず時間的なバランスが取れてくるっていうのが一つ、
確かに、それはそうだね、ひがみっぽくなっちゃうもんね。
そうなんです、本当にそう。で、その忙しくする埋めていくタスクっていうのは、なるべく2人にとってポジティブなカテゴリーから選ぶようにして、例えば相手が忙しいかって、じゃあ私外で毎晩飲み歩くわっていうのって、余計不安のリスクを大きくしたり、ネガティブに走る予定の埋め方じゃないですか。だからそういう時間は、スキルアップにつなが、何でもいいんですけど、そういうことに当てていった方がいいなっていうのと、まあ、もう一つは、2人の共通の目標を一つ持つといいですと思います。
それなんか事例で話せることとかってあるんですか？
事例で話せば、例えばなんですけど、まあ、いつ開けるか分かんないじゃないですか。なんか具体的な、
この期間がね、
具体的な、そのじゃあこの日から旅行に行こうみたいなことは作れないと思うんですよね。だけどその会えない期間を経て、2人がまた再会というか一緒の暮らしができるようになった時に、今のお互いより素敵になっているものをこう磨く期間って思えば、その会わない時間がすごくいい時間になると思うんですよ。で、何でもいいと思うんですよね。 それがお互いダイエット頑張ってとか、そういうその私筋トレ頑張って次会う時になんかだらっとだらしないなんか冴えない自分でいるより素敵な自分で会いたいから、うん、一日ちょっと筋トレ頑張ろう、じゃあ俺もとかでもいいと思いますし、それだけじゃなくて、うんうん、例えばなんだろう、この期間に得意料理増やそうとかで、うんうん、今後はじゃあ普通にお家で食べるご飯で、今までだったら普通にただ食べてたかもしれないけど一緒に食べれるっていうことを楽しみたいから、得意料理を今増やそうと頑張ってるんだよねとか、
うんうん、
なんかそういう風にすると、その合わない時間、逆に一人の時間って二人でいたら持てない時間なわけじゃないですか、
うん、
だからお料理にしても失敗も成功も何でもできるわけですよ。だから今のうちにそういうの見る、うんうんうん、
準備時間だよね。そうそうそう
とか、まあこのちょっとアフターコロナの働き方変わるって、うん、一つきっかけになると思うんですけど、今のうちにじゃあ未来に在宅でできるスキルを、うん、それこそ私だったら YouTube 始めてるのもそうですし、
うんうんうん、
今やってるんだっていうのを言った時に相手もじゃあ何かその、うん、じゃあ俺はこういうことしてみようかなっていうような、なるべくプラスの2人、うんうん、未来の2人が本当に今よりも素敵になること、
うんうん、そうだね、うん、確かにこうなんかちょっとひがみっぽくなったり距離が離れちゃうと、まあ保身に走っちゃうというか、まあ、自分がねこうそんな遠くに行ってるって思いたくないと思っちゃって、多分お互い自分は自分、相手は相手みたいな丸と丸をなんか輪郭を強調しようとしちゃうところって人間ってあるかもしれないけど、やっぱりその丸を大きく囲む一つの二人を囲んだ丸みたいなのを見れると、やっぱりすごく希望のある話し合いができたり目標を持てたりするもんね。
あとは、うん、気をつけているのはその直接会えれば何か言葉で語弊があっても、うん、笑顔を見て安心できたりとか、外して手つないで、うん、そこで心が満たされたりとか、その、うん、言葉とかでその歪みが生まれてしまった場合のリカバリーの方法が現実だったらあるじゃないですか、リアルだって言ったら、
うんうん、
遠距離になった場合にそれができないんですよね。
そうだよね、確かにちっちゃい修復が難しい、ね、
修復がすごくするチャンスがないので、その一つ一つの日々のやり取りとか、うん、その電話であったり、うん、その何でもいいんですけど、うん、っていうのはもう私卓球のラリーぐらいすごく、うん、なんか気を使いながら打ってます。
え、その卓球のラリーってさ、人によると思うんだけど、攻めるわけじゃなくて攻め込むんじゃなくて取りやすくしてあげるってこと。
そのプロとかとは全然違くて、素人が、
私すぐスマッシュとかしちゃうからさ、
卓球ってちょっと強く打つともうすぐどっか飛んでっちゃうじゃないですか、
そうだね、
相手に打ちやすいところに打とうと思ったら卓球ってすっごい神経使うと思うんですよね、うん、素人だったら、
うん、
それぐらい自分が一回発する言葉とか相手に伝わるコミュニケーションのもの、うんはちゃんと相手の手元に届くようにっていう風に気をつけてます、すごく、
うんうん、なるほどね、うん、そうだよね、言葉は選ぶよね、やっぱりね、言葉になっちゃうからね、
結構その普段イライラしてる時に喧嘩腰とかで言っちゃって後で謝ればいいやっていうタイプの人はすごく気をつけた方がよくて、謝るチャンスがない、うん、まあ、うん、言葉では謝りますけど、だからもう全神経を言葉にと耳に集中してる感じですね、普段。
あ、そうだよね、それってやっぱり遠距離恋愛長いと何研ぎ澄まされるよね、自分の言葉選びとかはきっと。
そうそう、例えば部屋がずっと暗闇の中で過ごしてるような感じで、見えたら分かるってことあるじゃないですか、うん、相手は知ってるなとか、うんうん、その言葉と表情のギャップがあったりとかすることありますけど、見えないので、ね、うん、あれ、ね、この大丈夫ってきっと大丈夫じゃない大丈夫だなとか、その声のトーンとかで、
うんうん、
っていうのに気づけるかどうかっていうのは結構大切、うん、
確かに、まあそうだね。だけど暗闇レストランじゃないけど、その分嗅覚が研ぎ澄まされたりもねするから、だからどんどん瀬戸春ちゃんもこ言葉が、うん、自分らしくなってったりとか、伝えやすいのはどういうのかなっていうか、うん、一緒にいた3日間ですごい思ったのは、例えがすごく上手だなと思って。うん、多分この人に今伝わってるかなっていつも考えてくれてるから、それは私に対してだけじゃなくて、そのセミナー聞きに来てくれてる人に対しても、私そのすぐ例えができる人って本当にこう自分の言いたいこと言えてるからだなっていつも思ってるんだけど、言いたいことがちゃんと自分で理解できてるから、あっちになってもこっちになってもその人に伝わる言い方に変えられる、噛み砕けるっていうことだと思ってて、うん、そこは多分もう遠距離の賜物なのかもしれないね。
やっぱり言葉って出したものは消えないですから、感情をぶつけない、そのまず見えない中で相手を責めたくなっちゃう気持ちも分かるんですけど、例えば遠距離なのに連絡返ってこないとか、すごくこうキリキリしたりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、まずその裏側にもしかしたら何かストーリーがあるかもしれないし、生活
そうだね、その人の一日を想像するというかね、そこは思いやりだよね、うん、何が今日あったかなとかね、どういう気持ちになったんだろうっていうの
を、うん、まあね、押し付けるようなそのパワー系のコミュニケーションだと結構、うん、遠距離だとうまくいかないケースがあるので、うんうん、細かい質
問なんかちょっと平安時代みたいだね逆にもう短歌でしか歌で送るしかできなかった時って多分すごい研ぎ澄まされたと思うから、
そうかもしれないです。だから後からのリカバリーがほぼ不可能っていう風に思うと、うん、やっぱり常にその傷をつけないようにっていうところがやっぱ大事にはなりますよね。
そうだね。まあでもこれ遠距離の人に限ったことじゃ本当はないよね。そこが顕著に出ちゃってごまかせないっていうだけで、
だから結局はその本質的な部分は遠距離もリアルもあんまり変わらなくて、うん、それだけ相手を思いやるかとか、その自分の気持ちが相手に伝わるように伝えるかどうかっていうだけなんですよね、本当に掘り下げていくと。ただその手段が減ってくるので、こっちは限られた手段の中で語弊がないように、かつ関係を良くしていけるようにっていうスキルは伸びますけど、うん、まあ、うん、遠距離でうまくいかないんだったらそもそもまずうまくいかないんですよ多分行くケースはうまくいきますから、
うん、うんうん、私も遠距離長かったけど、うん、そうだよな。そういう意味で言うとさ、この遠距離恋愛の話を今いろいろ話聞かせてもらったけど、うん、普段こう自分の SNS とかで発信するときとかに自分の気持ちをこう言語化するときも、同じように読者の人のことを、まあ、遠距離恋愛のように想像するようにしているのか、うん、こう自分の言葉がいつもちゃんと研ぎ澄まされてるって思ってるんだけど、瀬戸春ちゃんのことを、うん、こう言語化するときにどんな風に向き合うとかってあるの？コツとかやってることとか。
いくつかルールはあって、で
うん、
すごくこう、まあハッピーなことだったらそのハッピーな感情のまま載せたりしますけど、お悩みとかそういう人のいろんなネガティブな感情だったり深い感情に触れているものをに回答するときは、うん、一旦寝かせますね。
あ、うん、そうなんだ。その場でパッと思ったことを言うんじゃなくて、
でこれは別に多分SNS だけでもないんですけど、やっぱり言った言葉はいくら後から違ったんだよって言っても引き返せないので、消えないので、
うん
うんうん、本当にこれを言うべきかっていうのは、一晩寝かせますね。一晩か。だから結構タイムラグあるんですよ、めちゃくちゃ。っていうの、
ね、そっか、そこはでも思いやりだね。確かに、
すごく慎重に考えるようにはしてます、
うん、そうだね。感情的になっちゃうとやっぱり、ね、共感はできることはあるかもしれないけど、言いたいことじゃないことを言っちゃうこともあったりするからね。
可能性もやっぱりあるので、僕そこは時間を置いて冷静な時に見ても、うん、やっぱり言いたいことをかけてるなとか、あ、これは捉え方によってはこう思われてしまうかもしれないな、うんうん、一回変えようとか消そうっていうのはしてますね、うんうん、
そうだね、私も結構置くな。それは夫に何かを言う時とかも、うん、あのうち本当に10年一緒にいて喧嘩したことがないんだけど、
10年長いですね。
そう、置くんだよね、本当21ぐらいで出会ってるけど、やっぱりあのパッて何かこう感情的に思ったことを言っちゃうと絶対に後で後悔するから、お互い一回パタンって閉じて、うん、でその後話すとやっぱりそんなに大ごとにならないで、あ、なんだそういうことだったのかってなるから、そこをあのさ、一回二人でさ北海道で出たセミナーで習っ、なんか先生言ってたよね、こう6秒だっけ7秒だっけ、アンガーマネジメントみたいな、そうだよね、こう感情を6秒か7秒これ先生に怒られるけど6、7秒ぐらい置くとそれだけで全然気持ちが変わるから、ちょっと置いた方がいいみたいな、うん、あったと思うんだけど、まさにそういうことだよね、ちょっと置いてみるっていうね。
私も交際している相手と喧嘩になったことって一度もないんですよ、
口論になったことない、
うん、なんかそもそも好きで一番大事な人として付き合ってるのに、うん、そんなにまず拳振り上げた状態で相手に何かも言いに行くってこと自体が信じられないし、言ってゴールって思ってる方って結構いらっしゃると思うんです。自分の考えを言うことがゴール、うんうん、でもどっちかというと本当のゴールってそこじゃなくて、相手にきちんと伝わって相手が何か考え方を改めてくれるとか、2人の中間地点を見つけるとか、まあ本来のゴールってそこじゃないですか。そんなそもそも最初からなんか感情的にあの突っかかっていたところで、そこに対してすごく遠回りの逆の方向に行く手段だなっていつも思っているので、うん、まあ、なんかもちろん悲しい思いしたりうってなんか言いたいなって思う時ありますけど、その場で感情をむき出しに言うことはまずないかな、
うん、そうか、いやそうだよね、なんかそれに対してやっぱりすごい喧嘩するような人とかからは、旦那さんと喧嘩したことないとか、結構お互いさらけ出してないんだね寂しいねみたいなこと言われたことがあってすごい嫌だったんだけど、なんかそういうわけでもなくて、そのさらけ出せてないとも思ってないし、ただなんか無駄に傷つきたくないし、うん、傷つけたくないだけなんだけど、そう
なん
ですよ、
なんかその本音を言い合ってないんじゃないの、ね、とか言われるんですけど、いや話し合いはしてるし、うん、でもそもそもそんなになんか物を投げたり、うん、まあ、そこまで言っていないと思いますけど、うん、暴言っていう余計な装備をくっつけて高圧的にその怒りの感情の恐怖で相手に話を聞いてもらうっていうのは支配でしかないじゃないですか、
うん、そうだよね、だから本音を言うために自分の良いパフォーマンスが出せる状態にするっていう考えなんだよね。
でもそれでそのさっきの SNS の話にちょっと戻りますけど、一つは寝かせるっていう方法と、うん、もう一つ気をつけていることがあって、うん、それはその、うんうん、まあ、質問者の方からの回答に答えるわけじゃないですか、本来であったらその2人のことだと思うんですけど、それを SNS 上で公開するので、うん、その第三者の人にとっても不快じゃないかっていうのはすごく気をつけてます。
そうだね。それはそうだね。
私は結構その自分自身が褒められて伸びるタイプなので、すごくその誰か悩んでて、うんうんうん、私自己肯定感低くてって言われても、その人の持ってらっしゃるいいところをまずあの見つけて肯定するとこから始めようっていつも思ってるんですね。でもその肯定をするときに、うんうんうん、あの相談者の人が落ち込んでるからって肯定をするときに、結構無意識にその第三者と比べてあなたはいいですよとかって言っちゃいがちなんですよ、
うんうん
うん、例えばですけど、うんうんうん、なんかもう残業詰めで働きすぎてプライベートのバランスがなんか未来が見えなくて怖いですっていうような質問が来たとするじゃないですか。その時に、うんうん、その人を励ましたいがゆえに、いや働いてるだけ偉いじゃないですかみたいなことを言いがちなんですよね。言ってしまうことって結構あると思うんですよ、うん、でも、うんうん、それを見た例えばあの妊娠されて今働きたいけど働けない人とか、うん、あのママになってお家に入った方とか、うん、そういう人たちもたくさん見ている中で、例えば夢のために勉強してる人とか、働いてるだけ、うんうん、全然偉いですよ、他の人より偉いですよみたいなことでその人を褒めると、別に他の人からすると直接何かを言われたわけではなくても、すごくカテゴリーに自分がそこに属していると 傷つくじゃないですか、
うんうん、
なんかそこをむしろ SNS で相談乗る場合そこ一番気をつけてるかもしれない、
うん、そうだね、その人を褒めるがというか励ますがために誰かを否定するようなことになっちゃったらね、意味がない、ね、
本当にその人単品の肯定できるところを拾うようにして
ます、うんうん、うーん、うん、それはでも、あの、聞いた人が今日から真似できそうだね、うん、
まあ、仲いい友達がもう1対1とかで話してるときは全然またね、うんうん、そこまで神経使う必要はないですけど、うん、このやり取りを公開してる以上、
うんうんうんうん、まあそうだね、みんなに向けてだもんね、そこはね。いや、さすが伝え方いっぱい考えてるからこそああいう言葉が出てくるんだなっていう風に思ったんだけど、こう、まあ、ちょっとこの質問すごい、あの、私自身も自分でまだ分かんないんだけど、こう今ってさ、やっぱりさらに未来が読めなくなってきたじゃないですか。ね、で瀬戸はるちゃん、あの、前何かのインタビューで、まあ、そんなに10年先とか5年先っていうのを考えるよりは結構、あの、直感でいくようにしてるみたいなことを答えてるのを見たんですけど、このタイに行くのを決めたのもすごい前から考えてたわけ
じゃなかった。
超直感だもんね。そうだよね、仕事でアメリカに行っていろんな女性のインタビューとかで自分のキャリアとか人生考えて帰ってきてすぐ決めたんだよね、確か。もう行こうって思ったんだよね。じゃあそういう意味で言うとさ、こう今みんな多分長期的計画が立てづらくなったなってことにすごく悩んでる人とかも多分多いと思うの。あと住む場所とかも、それで今回のこのコロナを、まあ、まだ全然アフターにもなってないし、まあ、最中ではあるんだけど、今って、まあ、それによって価値観が変わるか変わらないかも人にはよると思うんだけど、このさ、まあ、100年時代って言われてた中で、まあ、コロナのこともあって本当に100年なのかも本当にいろんなことが分かんなくなる中で、今ってこの瀬戸原ちゃんって今年30歳になるん
ですね。
ね、そうだよね。で、自分の人生をさ、こう今まだ100年時代だとしたら3分の1ぐらいなわけだけど、どういうふうに捉えてて今後どうしていこうかなみたいなのはなんか変わりつつ
ある？ありますね。でもその未来の設計をしていくときに私は決めたくないタイプなんですよ。むしろ直感から背いていっちゃうと、うんうん、自分がダメになるタイプなので、うん、私は決めないっていう方が自分がそのまま、うん、自分らしく入れられる選択なんですけど、うんうん、中には決まってないと不安っていうタイプの方もいらっしゃると思うんですよね。だからまあみんながみんな直感に従って生きたらいいさとも言えないので、まあ、
うん、
自身が一番安心する形でできることを各々が探していくべきだとは思うんですよ。ただまあやっぱり一つすごくよく使う言葉があるんですけど、うん、強いものが生き残るんじゃなくて、うん、変化できるものが生き残るんだっていうのが、うん、私はよく、これもボスの言葉なんですけど、うん、あの、ことあるたんびに思い出していて、うん、恐竜って強かったけど絶滅したじゃないですか、うん、だからパワーさえ強くて、うん、でも適応できなかったら死んでっちゃうわけですね、絶滅するんですよ ね、
そうだね。
けどその地球の変化に合わせて、うん、なんかバクテリアなのか分かんないですけど形を変えて、
うん、そう、蚊とかね、
あるのが結局生き残ったわけなので、うん、ある程度その、うん、自分が柔軟であることっていうのはこれからすごく大切にはなってくるかなと思ってきています、
うん、そうだね。で、そういう意味で言うとさ、今まではこう直感人間の人ってなんかこうちょっと特殊じゃないけど、うん、あの、そういう人みたいにくくられがちで、私もどっちかというとかなり直感型な人なんだけど、うん、あの、もう決まったものが本当にどんどんなくなっていく中で、やっぱりどんな人であっても、あの、安定がなかなか難しくなっていくと、うん、直感力はどうやっても磨いた方がいいかもしれないね、どんな
人。あとはやっぱもう自分自身にスキルをつけていく以外は、うん、結構それが一番大切かなと思っていて、うん、やっぱりそのサービスの進化もすごいですし、何、うん、て言うんでしょうね、個としてもう全部完結してる人っていうのが今後仕事面でも残るのかなってちょっと思ってきてますね。
それはマルチにいろんなことができるっていうことなのか、専門的なことなのか。
マルチの時代がこれからは来るのかなって思ってます。で、専門性を突き詰める仕事っていうのは全部 AI にその移行するっていうふうに言われていて、うん、で、うん、まあ、まだその 今年来年って話ではきっとないですけど、ある程度の専門分野に絞りつつも、うん、その中でのさまざまなパートに立てる人っていうのがやっぱりすごく価値がこれからは増すのかなって思っていて、で私のカテゴリーで言うと、そのエンタメのサービスを仕掛けるっていうようなポジションにいるので、女性向けの、それで言うと今までは発信だけ、例えばビューワーが多くて発信ができればそれはそれなりに成り立つとか、その裏で商品作るのはまた別の人とか、営業行くのはまた別の人とか、
そうだったね、
その伝えるための映像を作るのはまた別の制作会社とか、一つ何プロジェクトやりましょうって言っても、うん、結局何社もかませないと事業が進まないみたいなっていうのがあると思うんですけど、うん、私は今後それを全部一人でできるようになりたいなと思っていて、一気通貫してプロジェクトの全部に関われるような人になれることを今目標に、私自身の話だと今して
ね。なるほどね。それでまあ今いろんなものをコンテンツを自分で作って動画編集とかも始めてるとか、
ね、サービスを仕掛けるだけとかもあるんですよ、裏でその店員の目線とかコンサル的な形で入るケースもあるし、本当にもう出来上がってる商品をインスタグラムとして紹介してくださいっていうケースもあるしなんですけど、その分業って伝言ゲームみたいな感じで本来の思いが伝わりにくいとか、まあ、そういうこともあるので、まあ、全部一気通貫してできる制作チームっていうか、チームじゃない、一人のチームじゃないですね、のパート全部終えるみたいな人に今なろうとしている最中。
なるほど。まあ、そういう意味で言うと、なんかこう AI がどんどん進化していく中で、今日のさテーマでもあるさ、言葉を伝えるっていうところとかで言うと、なんか AI にいろんなものが取って代わられると思うんだけど、人が感動するような言葉は私は取られたくないというか、取られないんじゃないのかなと思ってて、もちろん散々みんなが泣いた映画とかをたくさん蓄積した AI が考える映画とかは、まあ、泣くこととか抑えられてるかもしれないけど、こう、そう、それが痛かったのってちょっと先のことで、人間らしい心を読むみたいなコピーライティング的なものはもう絶対人間の技であってほしい、
ね、アナログが勝ちますね、これからは、アナログとデジタルの比率が変わってくる気がしてます、
それはあとこのコロナのことによってこと、
まあ、コロナが、
まあ、普通に発展するから、
直接的な関係はないと思うんですけど、あまりにもインターネットが、普及したと同時に、全部のベースがインターネットになったじゃないですか。人とのやり取りもそうだし、本来だったら話すことがスタンプだけのやり取りになったり、感情から読み取るってことが苦手になってきていたりとか、でも萌さんがやられてることってまさにそうで、量産のものっていくらでマシンが作ったものって買えるけど、あえてそれを手で作ろうとか、季節のものを感じようとか、でもそれをデジタルを使って全国のいろんな人とハッシュタグでつながって、アナログでやるだけより大きなものに育ててるじゃないですか。でザキャンプもすごく、チェンマイでやってるザキャンプもすごくそうで、人間関係が全てインターネット越しになっている中、90分みっちりトレーナーとマンツーマンでパンチで打ち合う、この時間携帯触らない90分、外で裸足になって大自然の中で体を動かすっていう90分の体験がもうアメイジングになってきてるんですよ、でも集客はインターネットだったりとか、世界それのおかげで世界中から人が
来た
りするんですけど、インターはあくまでツールなんだっていうことに気づく人は気づきだしたっていうか、なんかそのアナログが軸になりつつ、手段がインターネットっていうものがよりいいんじゃないかなって思います
。確かにそうですね。だからまあ今日の話で言うと、まずちゃんと感じる力を磨くことと、まあ、それをこう伝わる言い方ってどういう切り口かなっていうのをちゃんと自分のこう感情的に、もちろん感動は大事なんだけど、こう言いたくないことを言っちゃうような、あの負の感情とかが入らない自分でちゃんと伝えるみたいなこととかを訓練していくと、どんどんそういうものが研ぎ澄まされて、まあ、人間にしかできないことっていうところが磨かれていくのかな、ね、伝え上手になっていって、
やっぱりその言葉を発している以上、自分が発した言葉で誰かが悲しい思いをしたり、 誰かが嫌な思いしたり誰かを傷つけるような使い方するぐらいだったら話さない方がいいと思っちゃうタイプなので、うん、やっぱりその出した言葉の先に誰がどういう感情になるかって、うんうんうん、やっぱりいい思いしてく、その褒めるっていうのもあのリップサービスっていう意味ではなくて、相手がそれで自信がつくとか、まあ、そういうポジティブなことに使っていきたいので、うん、まあトレーニングですよね、日々の。
そうだよね。いや、そうだよね。だって言葉ってさ、うん、まあ、ある意味無料で送れるものだけどさ、人の一日を幸せにできるんだからさ、今急いで饅頭買ってさ、届けるよりもさ、よっぽど早くて幸せにできる可能性、まあ、饅頭屋さんに失礼だけど、そうし、そう、そういう可能性が全員が持ってるんだからね、伝える
っていう手段だね。まさに喧嘩とかで傷つけて、後からお花買って謝りに行こうとか、あの、それこそあの湘南の風にあるじゃないですか、景品の化粧品だったり、うん、謝りに行こうってありますけど、謝るぐらいだったら最初から言わなきゃいい、うん、最初私は思うんですよね。
そうだね、
そうそうそう、
反省してくれるのはいいけど、
謝ればいいじゃない、
うん、謝ればいいじゃない、
ね、謝ってチャラにはならないんですか、受けた傷は、うん、後から縫ったり絆創膏貼った
りは、ね、
消えないのと一緒で、それで謝ったかいいじゃんみたいに思うような考えをまず少し変えてみるといいかもしれないですよね。
そうだね、確かに。いや、これもう今日のすごい名言だよ。その、うん、謝ることはもちろん大事な行為だし、それで次に生かされるのはとてもあの価値があることなんだけど、謝ればいいわけじゃなくて、そこには、まあ、誰もそこをスイッチ一つで消せる記憶とかじゃないんだから、うん、残っていく言葉は蓄積されていくんだから、何を蓄積していくか、それを2人の間になのか、うん、まあ、もちろん SNS 上なのかわからないけど、確実にそこには溜まっていくものがあるから、
良いものを積み上げたいよね、自分らしい。一人で自分に発するってないじゃないですか。だから結局は自分に返ってくるんですよ、同じような言葉が。だから常に喧嘩してる人って、うん、相手が相手がってよく言う人いらっしゃるんですけど、多分こっちも言ってるんですよね、そっち側も。うん、だからでも逆に自分はすごく気をつけて丁寧に言葉を使っていても、相手からそういう言葉が返ってこないんだったら、そのコミュニケーション自体考え直すべきだと思うし、うん、自分をに返ってきますからね、うん、自分が言葉は、
うん、
うん、
いや、うん、いいお話だ、本当にみんながあの今日からできることがたくさんあるわ、これは
一瞬考えるだけ。
そうだね、
うん、中間化してくるとあんまりこう常にこれ言ったらどう思われちゃうっていう風にはならないです、
うん、そうだね、
いい言葉をなるべく選ぶようになったら、相手からもきっとそういう言葉が返ってくるし、うんうんうん、そうするとストレス自体溜まりにくくなって、そもそもそういう言葉を言おうとすら思わなくなるとか、ネガティブなことぶつける必要すらなくなったりっていう、
うんうん、
そのいい変化、時間差ありますけど、なんかそういうのを楽しむっていうのもあるかもしれないですよね。
いや、ありがとうございます。多分28歳の時に瀬戸はるちゃんが、はい、ネクストウィークエンドでインタビューに多分出てもらったと思うんですけど、その時に30歳に向けてどんな風に自分でいたいかみたいなのに5つ書いてもらったのが、まあ、ちょうど今年30歳になると思うんだけど、まあ本当に一つ目はとことん好きな塔に囲まれて暮らしたい、それからお部屋に季節の花を飾りたい、あと頑固になりたくない、直感を信じて素直にいたい、もっとわがままでいたいって書いてくれてたんだけど、なんかすごい今の瀬戸はるちゃんの自然体な感じと、こう自分の考えをすぐにこう伝えられて、それでいて先のことも全部考えてるところとかが、なんかこういう30歳にもうなって、うん、というか準備ができてるなっていうのを、
今そのホテル住まいでお花のとこだけちょっとクリアしてなかったです、
うん、
あとは確かにそのままかもしれないです。
いや、やっぱりちょっと音声コンテンツすごい瀬戸はるちゃんのなんかみんなに聞いてほしい部分がさらになんかこう新しい面というか凝縮されてる気がして、ぜひ始めてほしいけど、今日出ていただいて本当に良かったです。もうアンズ州で一人一杯飲んですごいベロベロになってるけどね。え、また日本にも帰ってきた時にも会いたいし、ぜひチェンマイにも遊びに行きたいなってずっと思ってます、
はい、
ね、まだ多分ロックダウン続くと思うけど、そんな思いで作ってる瀬戸はるちゃんのコンテンツを、
はい、ありがとうございます。
みんなで楽しみにしてます、
はい。
はい、ありがとうございます。すごい楽しい横丁でした。相変わらずパッションが
、うん、ありがとうございます、
うん、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
はい、ありがとうございます。
引き続きいい夕方を過ごしてください。ありがとうございました。はい、ということで、今回の週末横丁ゲストは、タイのチェンマイから瀬戸春こと瀬戸春香さんでした。ありがとうございました。いや、前回トークショーでお会いしたんですけど、やっぱりこう声だけだと本当に選ぶ言葉一つ一つにすごく改めて集中できて、もちろんね、トークショーでも集中はしてるんですけど、やっぱり何回も言うとやらしいですけど、本当に可愛いんですよ。すごい綺麗な方で、やっぱりそういうところに目がいってしまうとあれですけど、何食べてんだろうとかいろいろ思っちゃうところが、やっぱりこうダイレクトに言葉だけが入ってくるのはすごいね、楽しかったですね。うん、いいな、この週末横丁は。ということで、次回は6月20日に公開になります。ゲストは誰でしょう。また、お酒片手に一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。ありがとうございました。